聖書を読みます。最初に旧約聖書から出エジプト記第3章1節から10節まで、旧約聖書の96ページです。出エジプト記第3章1節以下。モーセは舅でありミディアンの祭司であるエトロの羊の群れを飼っていたが、ある時その群れを荒れ野の奥へ追っていき、神の山ホレブに来た。その時芝の間に燃え上がっている炎の中に主の御使いが現れた。彼が見ると、見よ、芝は火に燃えているのに芝は燃え尽きない。モーセは言った、道をそれてこの不思議な光景を見届けよう。どうしてあの芝は燃え尽きないのだろう。主はモーセが道をそれて見に来るのをご覧になった。神は芝の間から声をかけられ、モーセよ、モーセよと言われた。彼がはいと答えると、神が言われた、ここに近づいてはならない。足から履物を脱ぎなさい。あなたの立っている場所は聖なる土地だから。神は続けて言われた、私はあなたの父の神である。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセは神を見ることを恐れて顔を覆った。主は言われた、私はエジプトにいる私の民の苦しみをつぶさに見、追いつかう者のゆえに叫ぶ彼らの叫び声を聞き、その痛みを知った。それゆえ私は下って行き、エジプト人の手から彼らを救い出し、この国から広々とした素晴らしい土地、乳と蜜の流れる土地、カナン人、ヘト人、アモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人の住むところへ彼らを導き上る。見よ、イスラエルの人々の叫び声が今私のもとに届いた。またエジプト人が彼らを圧迫するありさまを見た。今行きなさい。私はあなたをファラオのもとに遣わす。我が民イスラエルの人々をエジプトから連れ出すのだ。次に新約聖書から、マタイによる福音書第17章1節から8節まで、新約聖書の32ページです。マタイによる福音書第17章1節以下。6日の後、イエスはペトロ、それにヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて高い山に登られた。イエスの姿が彼らの目の前で変わり、顔は太陽のように輝き、服は光のように白くなった。見るとモーセとエリアが現れ、イエスと語り合っていた。ペトロが口を挟んでイエスに言った、主よ、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。お望みでしたら私がここに仮小屋を三つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、もう一つはエリアのためです。ペトロがこう話しているうちに光り輝く雲が彼らを覆った。すると、これは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞けという声が雲の中から聞こえた。弟子たちはこれを聞いてひれ伏し、非常に恐れた。イエスは近づき、彼らに手を触れて言われた、起きなさい、恐れることはない。彼らが顔を上げてみると、イエスの他には誰もいなかった。祈ります。天地の作り主、世界の歴史を支配したも恵みの神よ、あなたの日に私たちをこの礼拝に呼び集めて、共に皆を賛美させてくださる恵みを感謝いたします。神様、明日私たちは阪神淡路大震災から10年目の 記念日を迎えます。あの日、たくさんの人々が愛する家族を失い、家を失い、生活基盤を失いました。その傷は今も人々の心に深く刻まれています。どうかあなたが憐れんでくださいますように。その悲しみがまだ癒えないうちに、昨年は度重なる台風や新潟県中越地震などによって苦しみが加えられ、さらにインド洋大津波による大災害が南西アジアの人々を打ちのめしました。神様、私たちはただ十字架と復活の主イエス・キリストをこの世界に与えてくださったあなたの憐れみを信じて、ただあなたに向かって祈ります。どうかこの世界を憐れみ、助けてください。しかし、私たちはこうした不幸の中でも大切なことを学びました。命の尊さ、分かち合うことの喜び、互いに助け合うことによって与えられる祝福された安らぎなど、神様、あなたは多くの人々を通じて私たちに教えてくださいました。それを私たちが忘れることがありませんように、今後の歩みの中でそれを生かしていくことができますように、どうかお導きください。なおも苦しみの中にある人々を憐れみ、特に親を失った孤児たちを助けてください。救援活動に従事している善意の人々の健康を支えてください。そしてこの状況の中でもなお戦いをやめず、テロを行おうとする心ない人々の企みをどうかあなたがやめさせてくださいますように祈ります。神様、教会に連なるすべての兄弟姉妹のために祈ります。やめるとも、体調の優れないとも、心の病で悩む友を支えてください。悲しむ友には慰めを、人生上の問題で悩む友には光を、お年を召された方々にはあなたの力を、旅にある友には旅路の平安を、気流の外国人と外国に滞在中の友にはあなたの保護をお与えください。教会学校の愛する子どもたちを今週もお守りくださいますように、そしてこの町に住むすべての市民の方々にあなたの恵みが豊かでありますようにお祈りいたします。この礼拝にあなたご自身が親しく臨んでくださいまして、私たち一同に新たな信仰と希望と愛をお与えくださいますようにお願いいたします。貧しいこれらの感謝と祈りを主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。今日は久しぶりで旧約聖書についてお話をしたいと思います。で、この1月6日から後の季節は普通顕現節と、イエス・キリストの栄光が東方から来た3人の博士たちの前にということは、つまり全世界の前に現れたということを記念して顕現祭と呼ぶわけですけれども、その季節にあたります。それで多分この出エジプト記の3章、モーセの前に神が現れた、顕現したという、そのところが今日の説教のテキストとして指定されておりますのは、多分そういうことと関係があるだろうと思います。そこで出エジプト記の3章の1節以下のところを 今日はお話ししたいと思います。でモーセというのは、大変有名な人物ですから、旧約聖書の代表的な人物ですから多くの方がご存知ですが、紀元前13世紀頃の人だと考えられています。エジプトでその頃ユダヤ人は奴隷のような状態であったんですけれども、その中のレビ族の夫婦の間に生まれました。実に不思議な巡り合わせがあって、彼は一旦は川べりに捨てられたんですが、ファラオの、つまりエジプト王ですね、普通ファラオと言っていますが、ファラオの王女に見つかってその子供になります。でそういうふうにして彼は若い頃から中年になるまで王宮で過ごすんですが、40歳になった頃と言われていますが、イスラエル人としてのユダヤ人としての民族意識に目覚めたようであります。である日、重労働に服している自分の同胞がエジプト人にひどく殴られているのを目撃しました。で彼はカッとなって、そのイスラエル人をひどくいじめているエジプト人のことを逆に殴って、そして死なせてしまいます。でそのために彼はエジプトにいられなくなります。逃げていきまして、ミディアン地方っていうんですが、これはシナイ半島の東側にあたる地域です。そこに逃げ込むんですね。でその土地の祭司エテロという人の娘と知り合って、結婚することになります。やがて子供も生まれる。でそれから40年という長い月日が経過します。でそのままモーセは片田舎の羊飼いとして一生を過ごすと、いうことになったかもしれません。ところが80歳になった時に転機が訪れます。そしてモーセは否応なしに世界史の表舞台に引き出されます。でその波乱万丈の物語が出エジプト記にずっと展開されているわけですけれども、で今日の3章にはこんなふうに始まっています。最初の一節、モーセは舅でありミディアンの祭司であるエテロの羊の群れを飼っていたが、ある時その群れを荒れ野の奥へ追っていき、神の山ホレブに来た。その山の中で、ホレブの山の中で彼は不思議な光景を目撃します。芝の間に燃え上がっている炎の中に主の御使いが現れた。2節ですね。芝の間に、これは小畑さんという方の訳によりますと、茨の干木というふうにわざわざそう書いてあります。茨の干木の間に燃え上がっている炎の中に主の御使いが現れた。彼が見ると、見よ、芝は火に燃えているのに芝は燃え尽きない。これが2節の言葉ですね。でモーセは大変いぶかしく思いまして、一体どういうことなんだろう、もっとよく見届けようと思って脇道に入ります。でその時神はその芝の間から、モーセよ、モーセよと彼の名を呼びます。そして、ここに近づいてはならない、足から履物を脱ぎなさい、あなたの立っている場所は聖なる土地だから、そういうふうに言われたというのであります。でその時モーセが立っていたところというのは、いつも彼が羊を飼っていた草原から 少し奥に入ったところでありまして、まあ山にもかかっているところなんですけれども、いわば彼の日常生活の延長線上にある場所であったということもできると思います。でそこが今や聖なる土地と言われる。なぜでしょうか。神様がそう言われる。足から履物を脱ぎなさい。あなたの立っている場所は聖なる土地だから。で神がモーセに現れて彼に新しい使命を与えたからです。で私は思い出すんですが、一人の友人、大変尊敬している友人が韓国におりまして、この方はしばらく東京の富坂キリスト教センターというところで働かれた方ですけれど、その人が70年代の初めに韓国で民主化運動に関わったために捕らえられて投獄されたことがあります。大したことやったわけじゃないんですが、友達と社会主義というものを少し研究してみたい。で、あの頃韓国ではそれはタブーでした。社会主義とか共産主義とかそういうものは反共法という法律によって禁止されておりまして、勉強するっていうことでもダメでした。彼は仲間と何か本を読んでいたらしい。その本が自分の部屋にあったために捕まりまして牢屋に入れられました。13年半という判決です。13年半、彼は新婚ほやほやでしたけれども、愛する妻から引き裂かれて牢屋に投げ込まれました。不思議なことですけれども、その13年半というものを彼は最大限に利用しました。その極房の中で隣に在日韓国人の人が2人入れられていた。でその人たちは韓国語がハングルがしゃべれないので、自分たちがそれで生まれ育った日本語でずっと毎日話していたというのです。それを毎日のように聞いていた。ある日突然日本語が分かり始めたというんです。でそういうこともあって、彼は後に組織的に日本語を勉強しましたが、獄中で日本語をマスターしました。その頃ドイツから宣教師の人が日本に来て語学の学校に通って日本語をマスターしようといろいろ努力しましたけれども、なかなか上達しないのがいました。そういう人に向かって私たちはよく一度牢屋に入ってみたらどうだろうと提案したことがあります。まあそれは笑い話みたいなものなんですけれども、パクさんという方は獄中で日本語をマスターしました。大変立派な日本語を読み書き話します。その上彼は中国語もマスターしました。である日彼が獄房で一人いろいろと何か考え事をしておりますと、自分がかつて読んだ聖書の言葉でしょう、あなたのいる場所は聖なる土地である、その言葉が聞こえてきたように思ったというのです。あなたの立っている場所は聖なる土地である。履物を脱ぎなさい。たとえ獄中であれ病床であれ、私たちが生きているところ何らかの使命を神様から与えられて生きているところ、そして神様がそういう私たちと共に生きていてくださるところ、それは聖なる土地です。 足から履物を脱がなければならない。でこれは自分が生きているこの場所に対する尊敬の印です。足から履物を脱ぐ。しかしいろいろ調べてみますと、この履物を脱ぐという行為にはその自分が立っている聖なる土地に対する尊敬ということと並んでもう一つの意味があったようです。例えば旧約聖書にルツ記という大変心温まる物語が出ておりますけれども、ルツ記の4章にこういう言葉がある。かつてイスラエルでは親族としての責任の履行や譲渡にあたって、譲渡というのは譲り渡すということですね、親族としての責任の履行や譲渡にあたって一切の手続きを認証するためには当事者が自分の履物を脱いで相手に渡すことになっていた。そういうのです。自分の履物を脱ぐ、そしてそれを相手に渡すというのは相手に主導権を譲り渡す、そういう意味を持っていた。自分が何もかも決めるっていうんじゃない、あなたが決めてくださいと言って権利をその人に渡す、そういうことだったというのです。ですからもしかそれをここに当てはめることができるとすれば、モーセがサンダルを脱いだというのは神様に対して主導権を明け渡す、そして私はこれからあなたに従いますということを明らかにする、その意思表示であるというふうにも取れます。さて神の権限ということについてですが、神はモーセに現れた、権限した。しかしただ無意味に現れたわけじゃありません。私たち人間はあまり意味もなく人々の前に現れることがあります。なんとなく現れる、姿を現す。しかし神が権限するということは何らかの深い意味があって、そのために権限するのです。それはモーセに使命を与えるためでした。そして彼を通してこの世界に対して何らかの働きかけをするためでした。で、聖書の神というのはこの点において多くの自然宗教の神々と違います。で、自然宗教の場合は神は現れますけれども、それは例えば自然現象の中に現れます。雷とか大水のとどろきとか、そういういろんな自然現象という形をとって人々の前に現れる。そして人々を恐れさせます、あるいは人々によって崇められます。しかし聖書の神は人間の歴史の中に介入します。不正な支配をやめさせるために、そして不当な苦しみに悩まされている人々を解放するためにこの歴史の中に介入してくる神、それが聖書の神です。で、モーセが生まれた頃はイスラエル民族、ことにエジプトに移住したヤコブの一族およびその子孫たち、でこれらの人々は大きな苦しみを受けていました。人口がどんどん増えたということもエジプト王、つまりファラオを不安にさせた、事情があったと思います。で、ファラオはイスラエルの人々の上に強制労働の監督を置き、重労働を課して虐待したと出エジプト記の一章に書いてあります。ファラオはイスラエルの人々の上に強制労働の監督を置き、 重労働を課して虐待した。これは11節ですね。そして12節から14節までを読みますと、同じ一章ですが、しかし虐待されればされるほど彼らは、つまりユダヤ人ですね、彼らは増え広がったので、エジプト人はますますイスラエルの人々を嫌悪し、イスラエルの人々を酷使し、粘土こね、レンガ焼き、あらゆる農作業などの重労働によって彼らの生活を脅かした。彼らが従事した労働はいずれも過酷を極めた。そう書いてあります。そういうふうにユダヤの人たちをひどい目に遭わせたんです。で、その上にファラオはさらに、子供が生まれるときは、ユダヤ人の間に子供が生まれるときは女の子だけ生かしておけ、男の子はその場で殺せという非常に非人間的な命令を下します。そういうふうにイスラエルの人々はあの当時苦しんでいました。理不尽な苦しみを受けていた。で、この民を神様は見捨てないと聖書は言うのです。で、今日のところに行きますが、3章の7節と8節を見ますと、神はモーセにこう言われました。私はエジプトにいる私の民の苦しみをつぶさに見、追いつかう者のゆえに叫ぶ彼らの叫び声を聞き、その痛みを知った。それゆえ私は下って行き、エジプト人の手から彼らを救い出す。これがモーセに与えられた神の言葉でした。神様が民の苦しみをつぶさに見、彼らの叫び声を聞き、その痛みを知る。そう書いてあります。聖書の神はそういう神です。民の苦しみをつぶさに見、彼らの叫び声を聞き、その痛みを知る。今神はこの世界に満ちている民の苦しみを見、彼らの叫び声を聞き、その痛みを知っておられる。そう私は信じます。で、普通最後のその痛みを知るっていう言葉にちょっと引っかかる方もあるかもしれません。普通痛みというものは本人にしか分からないものです。自分がどんなに痛んでいるか、これは肉体的な意味でも精神的な意味でもそうですが、そのことを人に訴えようとしても結局人には分からないという気持ちがして、それを途中でやめてしまうこともあります。似たような痛みを経験したことのある人ならば少しは想像することができるかもしれません。しかしそれでも厳密に正確にその人の痛みを、苦しんでいる人の痛みを分かるというところまではいかないでしょう。しかし神は私たちのどんな痛みでも正確に知りたもう。そしてそれをいつまでもそのままにほったらかしてはおかれない。そのような痛みを必ず癒してくださる、終わらせてくださる。そう聖書は言っているのです。神は民の苦しみをつぶさに見、彼らの叫び声を聞き、その痛みを知る。で、もちろんどんな痛みでも治るのには長い時間がかかります。一瞬のうちにというわけにはいきません。長い時間がかかるかもしれない。しかしそれでも必ずいつか終わる。ナチスは1933年に政権を取って45年に 滅びるまで12年間にわたってドイツだけでなくヨーロッパ全土を支配してあらゆる悪を欲しいままにしました。で、10年経った、そして闇がいよいよ深まったと思われる頃に、あのボンヘッファーという人物はむしろ大変明るい調子でこういうことを言いました。あるエッセイに書いています。引用しますと、悪というものはそれ自体愚かである、そして自己保存の目的にはかなわないものだというのであります。ちょっと分かりにくいかもしれませんが、意味を申しますと、自分だけの利益を求めてエゴイズムに凝り固まって何か悪いことをして利益を得ようとしても、そんなことをしても結局その利益も自分の手から逃げていく、そういうふうにこの世の中はできていると彼は言うのです。悪はペイしない、よくペイするっていう言い方をしますね。悪はペイしない、そのように神はこの世界をお作りになったと彼は言いました。そして事実その2年後にはナチスは崩壊しています。どんなに巨大な権力でも神の御心にふさわしくないものは必ず終わる。で、このことを明らかにするという使命を神様はモーセに与えられます。権限したというのはそういう意味です。十節にこう書いてあります。今行きなさい、私はあなたをファラオのもとに遣わす、我が民イスラエルの人々をエジプトから連れ出すのだ。この言葉で神様はモーセに使命を与えて派遣なさいます。黒人霊歌あるいはアフロアメリカンの人たちの霊歌がありますが、あの中にモーセを使わすこの場面を歌にしたものがあります。 Go down Moses、 そう歌います。そしてファラオに言え、 Let my people go、 私の民を解放せよ、そういうふうにファラオに言いなさいという歌です。その歌をいつか一緒に歌いたいと思いますが、行けモーセ、ファラオに告げよ、苦しむ我が民を解放せよ。神がモーセに現れて彼を遣わしたのはそのためでありましたし、そしてさっきマタイの福音書17章を読みましたけれども、あそこにはイエスがモーセやエリアと同類の人物であるというようなことが書いてありました。主イエスもそのためにこの世に遣わされてきた。そして彼の体なる教会もやはりこのためにこの地上に建てられているのです。祈りましょう。主なる神よ、あなたはモーセに、そして主イエスに、そしてたくさんの預言者たちや使徒たちに使命をお与えになり、そして現代私たちの教会にもあなたの使命をお与えになります。この世に悪が支配していることは決して許されない。それがあなたの御心です。 悪は必ず滅びる。そうあなたはこの世界をお作りになりました。そのことを信じて、そのことをこの世界で明らかにするために、私たちの教会が日々祈り努力していくことができますようにお導きください。主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の431番。